人社長のための経理のヒント。
皆さんこんにちは、理財実践塾株式会社の池田孝之です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、3月24日配信開始の回ですが、3月24日は人力車の発祥の日だそうなんです、うん、明治3年、はい、人力車乗ったことありますか？
ないですね、
うん、私鎌倉と、長崎で乗ってみたんですけど、なかなか面白かったです
、
あれですね、
なんかちょっとおっかない感じがしますけど、
うん、池田さん、お茶されていて、お茶の時に着物を着られたりとかするんですか？
はい、いや、まだ着たことないですね、うん、だいたい洋服でやっちゃってますね。
まあでも普段ね、毎回毎回は大変ですもんね。
そうですね。
池田さんのお着物で人力車でお茶って、池田さんの子似合いそうだなみたいに思いながら今回この何の日って調べてたんですけどね。
ああ、そうだったんですね。
うん、
まあ、着物で人力車とかだったらなんか面白そうですよね。
うん、いいですよね、うん。また体験したら教えてください。
はい、わかりました。
今日はどんなテーマになりますか？
はい、前回に引き続きまして、会計ソフトをじゃあちゃんと使いこなすにはどうしたらいいかっていうところをですね、まあ、ちょうど確定申告終わってもう10日ぐらい経っている状態ですので、じゃあもうこれきっかけにしてちゃんと今期はやっていこう。で、すでにやっている方は、じゃあどういうふうにやっていけばいいのかっていう見直しの時間で、まあ、活用していただければなというふうに思っています。
うん。うん、はい。
で、まずは、そうですね、ルール決めですね。前回もちょびっと話をしましたけれども、まあ、流れが整理できてないから、結局会計ソフトを使いこなせないっていうところになってしまってると思うんですよね。
うん、
で、今回は、じゃあ、いろいろちょっとルールを自分で決めてほしいんです。
はい。
じゃあ、まず一つ目。まあ、三つ考えていきましょうか。まず一つ目。経理のこの会計の入力、誰がやるっていう話です。
はい。
自分でやるもよしだし、外注、まあ、すなわち税理士事務所とかに任せるもよしだし、ある程度自分でやって最後確かめるのを、まあ、入力がちゃんとできているかどうかとか分かんないところを聞くっていうのを、例えば税理士事務所に任せるのか、みたいな、そんな感じですね。
はい。
で、その辺はやはり、まあ、関わり方によって外注だったら、ちゃんとまあ、外注でもう完全に仕事をもう投げますよだったら、それなりにやっぱり費用かかりますので、そこはまあ、それぞれの会計事務所さんに相談して、まあ、あ、このくらいかかるんだっていうのを、聞いていただければなと思うんですけれども、
うん、
自分でやるんだったら、じゃあ、ちゃんとまあ入力して、いわゆる試算表っていうところまでたどり着くように入力は進めていくっていうふうな感じです。
はい。
この辺はどうでしょうかね、皆さん。すでにもうお願いしてる方も多いと思いますし、
うんうんうん、
自分でやってらっしゃる方も多いんですけれども、その折衷案みたいな感じで、
はい、
基本は自分でやる。でも分かんないところが、前回も言いましたけど、分かんないところが誰に聞けばいいか分からないから結局放置せざるを得ないっていう話をしましたよね。
うん、そうですね。
そうすると、じゃあ、誰に聞けばいいか分かんないから分からないがどんどん溜まってきて、ああ、やりたくねえってなるので、基本は僕はまだ小さい規模だったら自分でいいと思うんですよ、やるのは。うん、
はい。
でも、いざという時にこういう人に聞けるっていう、その安心して聞ける人っていうのを、やはり一人、一人ね、二人でもいいですけれども、うん、そういった専門家の方に聞けるっていう状態を作っておくのは、うん、経営者としては僕は大事な仕事だなと思ってます。
はい、
うん。で、その経費、まあ、聞く以上はやっぱり相応にやっぱり、相談料みたいなことは払わなければいけないですけれども、その代わりその相談料払うことが安心料につながるし、それだけじゃなくて自分の悶々として悩んでる時間とストレスを減らすことにつながるわけです。
はい、そうですね。
だからこそ、普段は入力自分でいいけれども、いざという時に聞けるっていう人を僕は持っておくことをお勧めします。
はい。うん、
それがまず一つ目、誰がやるかですね。
はい。
で、次、いつやるかっていうところで、この辺は、流れが 整理できてないって話を前回したんですけれども、じゃあどういうタイミングで入力をするのかっていうところですね。例えばじゃあ毎週月曜日の朝にやるとか、あとそれから月1、まあ月初になったらまとめて経理の時間を3時間設けるとか、そんな感じでいいと思うんですよ。で、私はまあそれこそ、まあ、週末とかに、まあ、領収書溜まっちゃってるなっていうのを気づいたときに、財布から領収書取り出して、それで、カードで払ってるものはもう、横に置いといて、現金で払ったものだけ入力をして、それで、クリアファイルに、机の引き出しに入れておく。それで、1ヶ月溜まったら、倉庫の方に格納するっていう、そんな流れにしてます。で、あとは、それだけじゃなくて、請求書。私の場合、クラウド型の会計ソフトは請求書作ったら自動的に売上の仕分けもやってくれるっていう風な、そういうシステムになってるので、だから請求書は5日までに作るとか、そんな感じでルール決めてます。
ルール決
そうい
め
う
るって、こう、本当にリズムできますからね。
そうい
いで
なん
す
ですよ
ね。
ね。このタイミングでここまで請求書を作って、この日までに送るっていうのができれば、紅子さんおっしゃったように、リズムが出来上がるから、あ、ちょっともう10日だからやろうとか、で、Google カレンダーとかに入れておけばいいんですよ。この日は、この日の午前中は経理集中するとか、この日は請求書を作るみたいな、そんな感じでやっていただければ、時間、追われることなく、まあ、作ることができるんじゃないかなって思います。で、あともう一つ。まあ、完璧を目指さないっていう感じですね。今の段階だったら、ああ、だいたい利益ざっくりこのぐらいでお金の流れはしっかりこういうふうに回ってるんだっていうのが見ることができますので、そういうのをもう完璧にやろうとしないっていうところが大事です。
ですね。
最後完璧であればいいので、それで完璧っていうところになった時に、やはりさっき言った、専門家の力っていうところが、そこで力を発揮するわけですね。ですから、ざっくりここまではまとめることできましたってなれば、あとはわからないところとか、イレギュラーなところは、じゃあ、専門家の知恵を借りて、で、もちろんね、申告する、専門家に申告任せるんだったら手数料別途必要ですけれども、それかけてでもやった方が、まあ、より安心感というところにつながってきますから、ですから自分の中ではちゃんと利益が出ているかどうかと、お金がしっかりと流れているかどうか、ちゃんとお金も残せているかどうかっていうところを見ていただければ、まずは OK です。
ですね。毎回毎回完璧を目指すと、ちょっとやっぱり精神的にも疲れちゃいそうですもん
そう
ね。
なんですよね。ですからそこはしんどくなっちゃいますから、自分の中ではちゃんと利益が残せているとお金がちゃんとスムーズに流れているどっかで急に足りなくなるとかっていうことがないように、まあ見守っていただければまずは大丈夫です。
ですね。本当に、こう、通常の自分のお仕事もしながらの、まあ、これもやらなきゃいけないことっていうのが、こう、少しずつね、毎月やっていれば、本当に、毎年言うことですけども、確定申告の時に慌てなくて済みますもんね。
そうなんですよね。ですから、まあ、お金のその流れっていうのを掴んで、かつ利益が、ああ、こんなに残せているんだっていうところが、結果的に見えればいいので、だから、なんて言うでしょう、しゃかり気になって、さあ、経理だって言ってやるんじゃなくて、日常の中でちょこちょこやって、わからないところは、やっぱり奥深いですから、会計も。私たちはわからないこと多いから、やっぱり専門家の方の力借りることも当然多いので、わからないってなったら、その専門家の人にすいません、ここわかんないでどうしたらいいですかって聞いた方が一番近道です、それは。
ですね。本当に自分一人でね、ずっとずっと考えてても、解決できないですもんね。
そうなんですよね。それで悩んでる時間がもったいないので、それだったらもう専門家の力借りた方が、結果としていい結果になるんじゃないのっていうところになります。
ですね。まずは、こう、会計ソフトというそこの力を借りて、
そうです
で、
ね。
そこで、あれっていう時には、もうさらにプロの力を借りてっていう。
そういう流れが一番いいと思います。
自分で何とかしようじゃなくて、使えるものは使っていきましょうっていうことですね。
そんな感じです。
なんかもう本当にね、どんどんといろんな新たなものも出てきますけれども、それだけちゃんと便利になってきているってことですもんね。
そうですね。
で、わからないことは池田さんにも聞きましょ
そうですね。
う。
弊社に、問い合わせていただいても構いませんので、
はい。
わからないところは遠慮なく聞いていただければと思います。
はい。もうね、明るい一年にしていきたいですからね。
そうですね。そういったところのストレスがちょっとでも減ればなと思っておりますので、
はい。
悩む時間があるんだったら相談してください。
はい。ということで、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。